今日は初めてです。今回地元から衆議院に選出されました早稲田由紀議員に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。ありがとうございます。
いきなりなんですけど、
はい、
早稲田ってお名前なんで もしかしてと思ったら本当に早稲田の大学のご出身なんですね。あれ、
そうなんです
なんか関係あるんですか。早稲田っていう土地名はありますけども、
はい、早稲田大学とは関係がございませんで、私は早稲田大学にいた時は早稲田ではなかったんです、名前は。
あ、そうか、
はい、
ご結婚なさった。
そうなんです。
そうかそうか、
はい、早稲田と結婚いたしましてまあ、たまたま早稲田大学を卒業して、はい、早稲田行きということで選挙には出ております。
あ、そうですか、はい、もちろんこれからいろいろ経歴などもお話を伺うわけですが、鎌倉で大体ご活躍なさってたんで、今度の選挙区はそれプラス逗子、葉山、それから横浜の泉区入ります
けど、
堺区入りますけど、そこではまあ、もちろん知ってらっしゃる方いて、それなりの最高得票なさってるんですから、そうだと思うんですけども、逗子、葉山の方々にこれからいろいろとご縁ができますんで、よろしく一つ、はい、お願いいたします。
もちろんこちらからもお願いをさせていただきたいと思います。私も12年間鎌倉で市議県議を6年ずつ務めさせていただきまして、まあ、ここはある程度私もいろいろ地元とご縁も深くなったと思っておりますが、もうまずこの衆議院に出るということで1年半ぐらい前から初めてこの逗子、葉山、それから横浜市の堺区で活動させていただきましたので、もうまだまだだと思っていますけれども、その中でも少しずつ皆さんとのつながりができて、私も本当にありがたいことだと思っています。
鎌倉と逗子、葉山って違います？
とても似てると私は思っていたんです。
ごめんなさい、話遮って
、はい、どうぞどうぞ。
僕は幼少時代鎌倉育ちなんですよ。
長
谷で育ってるんです。
あ、そうですか。
だけど、
はい、
僕の知ってる鎌倉と逗子、葉山ちょっと違うなっていうね、意識があるもんですから、はい、お伺いしたんですけど。
そうなんですね、私も実は鎌倉の人間ではなくて、東京から平成元年に越してきましたが、はい、まあまあそれなりに長くなりまして、鎌倉の風土とか、それから皆さんとの、まあ、つながりの中でいろいろ分かっていたつもりなんですけれども、その鎌倉と非常に逗子、葉山は似ているなという気がしていたんですけれども、やはり少し違いますよね。
違いますね。
なんて言ったらいいんだろうかな。
気をつけないといけないですよ、こここれ逗子、葉山の方の人間から言いますと、ね、はい、こっちの方が田舎だと思います。うんちっちゃいけないですよ、
はい、言ってません
っていうか、いい意味もあるんです。
そうですね、
はい、
そうですね、
そういう意味で、なんかそういう雰囲気の違うところをこれからやるに、うん、しかも住民がうるさいっていう意味ではですね、これ共通してますんで。
共通してます
これ大変なところからこれからお出になるなと思ってるんですけど、もともとは民主党でいらして、
はい、そうです。
それから民進党いらして、
はい、
で民進党がああいうことになって、うん、前原さんが希望の党につくと言った時にはどうだったんですか。
もうそのままを申し上げれば、突然ある日、民進党の公認を全員取り消して、全員が希望の党に行きますと、そういう一文の紙が参りました。
でもあの時排除するってことはあったじゃないですか。
それはその前にまずそういう、
はい、
だから全員が公認取り消されるってどういうことなんだろうと、
うん、
普通公認取り消しというのは何か本人にね非があって公認取り消しということはあるけれども、党から全員公認取り消しということは普通はありえないことなので、うん、まあ、本当にびっくりしましたし、それで全員が行くということは、まあ、これ移動にしかなりませんから、
ええ、
ああじゃあ全員が行くのかと、
ええ、
そのいうふうに最初は受け止めました、ええ、でも本当に全員が行くんですかと幹部に伺ったところ、そうですと大丈夫ということだったんですが、ええ、その後もう日一日一日というか、その日に同じ日の中でも時間ごとにいろいろ情報が錯綜しました、それで、どうもそうではないと、うん、全員ではなくてあちらで希望の方で選別をするというようなことが出てきまして、うん、これは全然話が違うのになぜ民進党全員公認取り消しなんだと、うん、 まあ、ここはもう本当にもう心の中はもう葛藤でした。
ですよね。しかも選挙の直前
です。そうです、直前です、はい。
そうするとある意味無所属でもというお考えだったんですか。
もちろんそうです。私県議会をその前に辞めましたので、はい、自動失職ということもできたんですけれども、あまりに時間がないので、これはもう切りのいいところで辞めさせていただこうと思って、辞めた後の話ですから、これは、ね、はい、それで実は前原さんのことも3ヶ月前から、お招きをして、そして私の集会に9月末に出ていただくことになってました、その中でのこのことですから、もう本当にもう心中は分かっていただけると思うんですけれども、でも結局希望の党とのいろいろな会議のために申し訳ないけれども、本当に申し訳ないけれどもとおっしゃって来ていただけなかったんですね、でその集会が9月末でしたけれども、私はそこでもう民進党の公認は取り消されたので、私は無所属でもやりたいと、でどうも排除のいろいろな声も聞こえてきたので、希望の方に希望を出さないでそして自分は無所属でもやりたい、まあ、もしできるならもともと民進党公認だったわけだから民進党に戻って、そのまま出たいと思っておりましたが、それが叶わないなら無所属でももうここまで来たらやるしかないと思いました。
よくそれを決断されましたね。あの時ね、悩んだ方多かったと思うんですよ。
もう悩みに悩みました、もう毎日、ね、毎日というかずっと、
で無所属で、しかも無所属で出るとここはもう、なんて言ったらいいんですか、強い方いらっしゃいますからね、
とにかく、国政で無所属というのはね、普通はありえないし、私だってもともとの選択肢の中にはなかったことですから、まあこういうことがあるんですね。
で枝野さんが立憲民主党を、立ち上げた、すぐですか。
はい、すぐ、もうその噂が聞こえてまいりましたので、やはり幹部でそちらに行きそうな方にもうすぐご相談を申し上げて、もし立ち上がるんであればぜひ立ち上げてほしいし、私はぜひそちらに行きたいと、もう理念も今までやってきた活動とも一致をする党なので、ぜひそこで頑張りたいと思って申し上げました。はい、
あとは迷わずというところですね。
そうですね、そうですね。
でもやっぱり立憲民主党、今でこそなんか野党の最大野党になりましたけど、
はい、
出た時は枝野さん一人の党みたいな感じだった。
そうですね、一人でね記者会見されました。
不安じゃなかったですか。
不安でした本当にただ、無所属で出るのではなくて、ここに立憲という旗を掲げられる、そして自分の理念とも一致するというところは非常に私もホッとしました。それでもう無所属で出るんだと9月末に申し上げた時と、次の日次の日とずっとマスコミがいろいろ取材をしてくれたんですけれども、もう早稲田さん全然顔つきが違うねともう悲壮感が漂ってたけど、なんか吹っ切れたみたいとおっしゃっていただいたんで、皆さんは見てるんだなと思いました。
手応えどうだったんですか。なんかその世論調査やってみたら、あっという間に立憲民主党の支持がこう増えてるんでびっくりしたんですけども、
そうですね、
その現実に選挙運動をやりながらどういうその手応えを感じられました。
はい、もう日が経つにつれて、手応えは強くなってまいりましたが、最初からもう良かったと、あなたが立憲に行って良かったというお声を、普通は街頭で声をかけてくださる方は今までの地方議員の私の選挙の経験の中では、知ってる方がほとんどですね、でもそうではない私が存じ上げない方がもうどんどん声をかけていただいて、立憲ができそうだとなった時から、もうこれで行った方がいい、あなたはと、もうそうじゃなかったら無所属でどうするのという声をたくさんいただいて、そのうちにもうよく出てくれましたみたいな、逆に感謝をされてしまって、私自身がもうこれだけご期待をいただいているんだということで、もう本当に胸が街頭でねいっぱいになる思いでした。はい、
で枝野さんが新党を立ち上げた時に自分のその考えと一致するとおっしゃいましたけど、確かにすごく分かりやすいリベラルな政党で、でこの地域でこうリベラルな方が出てきたって珍しい、初めてじゃないかな、これだけリベラル、
そうですか、
でないかと思って、それもこの地域にとっては非常に珍しい出来事だったんで、この人 地方の方は何を期待してるのかなという、うんうんうん、それは 僕も、うん、知りたいところなんですよ、うんうん、で笠尾慶一郎さんと話した時に、うん、ここの選挙区は難しいんだよつって、うん、ここに橋作るからとか道路作るからしても誰も見向きもしないって世界国家を論じろってみんなに言われるって、ね、難しい政治、うんうん、なんて言いますか有権者は難しいんだよって、うん、お話しされてたことあるんですけど、うん、なんかそういうこと感じられます、
うん、確かに地方のね、ように道路を作ってほしい、うん、橋とか、うん、そういうご要望というのは、まあ、ほとんどないです ね、はい、で私は、まあ、こういうリベラルという草の根の民主主義というこの旗を掲げた立憲で出たから特になんだと思いますけれども今の安倍さんの一強を安倍一強政治を止めてほしいとその防波堤になる党になってほしいということを大変言われております、うん、今もね、うん、それが、まあ、国家を論じるということならばそうだと思うし、うんうん、
具体的に政策を拝見してますと、ね、もちろんその安倍さんに対する一党っていう体制に対する、まあ、反対っていうのがありますけれども安保関連法案は、
はい
はい、反対ですよね、はい、それからもちろん憲法改正も9条については今のまんま、
はい、そういうことですね、はい、
それからもうそうですね考えられる
共謀罪もですね廃止、ねはい、法を出しましたので
そういうこともありましたあと、はい、そのこれをやるっていう方では、うん、どういうことを、
はい、
今お考えですか、
はい、やるという方では私やはり税金の使い道を、
うん、
これもずっと民主党時代から言ってますけれども人への投資の方に振り返っていくということですね、うんはいはい、ですから、まあ、その公共工事が悪だとは申しませんしやっていかなくてならないものもたくさんございますが例えば公共工事一つにしても、まあ、どうでしょうか今インフラがすべて橋道路もう40年50年でございます、それから木村さんよくご存知のように小坪でもトンネルの
崩れました、
ね、崩れました、あれも要するに昔のやり方のモルタル工法の防災工事ですから、こういうものが全国各地あるわけですよね、そうするととにかく防災工事それから減災工事にも公共の、工事をそちらにシフトしていくことは大切ですが、うんうん、まあこれ以上どんどんどんどん新しいインフラを作って果たして、将来体力が日本も人口減少ですしあるのかという思いが一つ、うん、ですからそちらに非常に重要ような公共工事としては防災減災工事をもっと進めるそれから老朽化対策ですね、それと同時にやはり人への投資ということであれば今格差が広がっているそれからまた中間層が厚くなっていないということが大変問題だと思っています、うん、そして私たちも言っているように消費に回さないからいくら大企業が、利益を得ても経済の好循環にならない、うん、そして、皆さんの将来の不安があるので消費に回らないというその負のスパイラルを何とか変えていきたいと私は思っています、う
ん
はい、
その人への投資のとこなんですけどもね、うんうん、これもうこの地域は、まあ、鎌倉もそうでしょうけど、うんうん、大変な高齢社会ですね、
うん、そうですね、
で年寄りに、まあ、お金を使うのか若い人に使うのか今その辺のその考え方が変わる時期に来てるのかってお隣にですね小泉進次郎さんっていうとにかくもう年寄りに金使うな若い者に金使え投資しろっていう人も出てきてるんですこの辺どういうふうにお考えですか
これを若者対高齢者の方という、ね、こう分断でしてはいけないと思ってるんですねです、はい、言ってしまえば小泉さんのように選挙が強い方がパッというのはねまたあるのかもしれませんけれども、ね高齢者の方でも非常に低所得者の方もいらっしゃる、うん、ということは、うん、もちろん忘れられないわけですねただ高所得者の方もいらっしゃる、うん、そこはやはり分けて考えていかなければこれからはならないだろうと私も思っています、はい、それで、そういう意味で言えば若い人たちに今まで、恩恵がなかった部分をもっと広げていく、うん、それが一つには今私たちも民主党時代からずっと言ってきた教育の無償化それから保育園の充実ということを、うん、ようやくここで保育園の、ブログの山尾志織さんが捉えた、はいはいはい、あれがありましたね日本シネの、うん、それによってあれが、まあ、きっかけで、うん、 与党も本気を出して今無償化ということを言ってますね。ですからそういうことに変えていく。そしてまた無償化だけではなくて、今とにかく保育園に入れないから働きたくても働けない、それからダブルワークをしているようなシングルの方もいらっしゃいます。私はそこはどうしてもやはり収入を上げるための方策をしていく。これは若者というか若い世代のまさに子育て世代、それから子どもを育ててなくても一人で生きている人も、決してその世の中から置き去りにされない、そういう政治を目指したいと思います、
それと今景気の話で、はい、いくら企業が儲かってもそれが分配されないという話がありましたけれども、はい、その企業のことなんですけどね、逗子葉山鎌倉一番の最大 の、 その収入は中にというか自治体が成り立っているのは 所得税なんですよ ね、
そ う、 ですね。
そういう地域でその産業というよりか所得税を増やさなきゃいけないというところなんですよ ね、これが、ね、非常に難しいところ で、
うん、
で株価あれだけ上がっても、まあ、今そうでもないのかいるのかな、びっくりしたのはですね、
はい、
葉山 の、 ふるさと納税、
はい、ふるさと納税、
すっごいしてる人の葉山に払ってる人の数が少ないんですよ、
はい、
ところが金額がめちゃくちゃ多いんですよね、
はい、
一人で1000万円単位でされてるような方がいるんですよね。
そうですか、寄付ですね、まさに
葉山に住んでないのにですよ、
住んでないのに、はい、外から
外から、
はい、
だからおそらく葉山に別荘かなんか持ってらして、
はい、
あそこには
何かゆかりがあるから
っていうんで払ってらっしゃる方いるんですよ。でね、そういう非常に変則的な町だと思うんです、鎌倉含めて、
うん、鎌倉も含めて、そうです
ね、そういう中でどういうふうに景気を、まあ、この地域の景気を良くしていくかっていうのは難しい問題だろうなと思ってるんですけど、どうですか。
そうですね、地域の景気、本当に今おっしゃったふるさと納税もしっかり、うん、はい、それから、まあ、今度オリンピックということで、かなり神奈川県も力を入れている、東京都ももちろんですけど、国もね一緒にやってますけれども、ここで人を呼び込もうというのがありますね、一つ、もちろんスポーツの祭典ですから私はそれはいいことだし、ただですね、キャパシティという問題がございますよね、でそれでホテルも旅館もない中で民泊という問題が出てきてます、でこの民泊についてもですね、国はどんどんどんどんやりなさいと言うけれども、やはり地域ではどんどん条例で狭めようという動きの方が、とこれ相反しているわけですよね、国と。そういうことを含めてもただただ観光客を増やせばいいという問題ではないし、これが地域経済になるような、例えばですよ、一つのオリンピックということにとってもですね、だから人が多ければいいではなくて、そこにお金を落としていただけるような非常に得意性のあるこの葉山ブランドで人を集める観光という視点が必要だと思うんですね、でそういう意味で言えば大変多くのお金を落としていただけるような外国人観光客もいらっしゃるから、そういう方たちをここのブランドの葉山であり鎌倉であれば呼び込めるから、そういう視点も必要なんじゃないでしょうか、
そこはね、まさに国会議員にこれから求められるところなんです、なぜかというと、
はいはい、
規制緩和と規制の問題っていうのがあるんですよ、これが難しい話で、オリンピックもやろうっていうところまで良かったんですけど、実は規制でがんじがらめになってて、先へ進めないっていうことがいっぱいあるんですよね。でそれがね、県の単位ではとても解決できない問題で、やっぱり地域 の、 その国会議員の方にですね、これはいろんな形で動いてもらわないと、国が解決すべきもの、例えばですよ、
例えば教えてください。
これは近藤県議が言ってた話なんですけど、確かそうだったな、この間この番組で言ってたんですけどね、ここにヨットの各国のヨットのチームがやってきて、
はい、あ、コンテナですね、
コンテナ、
はいはい、聞いてます、はい、
コンテナの
一つ置くのにね大変なんです、あれはやらなくちゃダメです
ね、う
ん、
そういう話がね、
はい、も
うコンテナ一つであれだけあるんですよね、
うんうんうん、そうですよね、はい、
もうこれは国の問題だ、
問題ですね、
はい、
分かりました、
ついでに陳情しちゃいましたけど、
はい、ぜひそういう細かいところからやっていくことによって変わっていきますから、
はい、
とても地域のそういう密着型の、私も当然地元でやってきたわけですからね、市議県議として、はい、それが大切だと思っています、それが国を変えていくんだと思います、はい、
ただお立場、これ僕がもしか勝手に考えてたなら訂正してください、
はい、
リベラルでらしてどちらかというと、うん、 緩和よりも規制を何て言ったらいいのかな、
強める、
強めるとは言わないですけども、はい、人を守るために規制っていうのは大事にする、はいはい、
そうです
ね、そういう政党だというふうに僕は思ってるんですよ、はい、とそういう中で緩和をお願いするのは難しいのかななんて思って
それはケースバイケースじゃないでしょうか。うん、今のコンテナなんていうのは、ええ、まさに移動ができるものですし、ええ、これが建築基準法とかね、そういうことですよね。これでできないというのはおかしいと私は思いますね。うん、はい。
嬉しいな。
でも全てではないのでごめんなさい。
いや、いろいろあの、はい、オリンピックについてはですね、まだ江ノ島の問題も解決してませんしね。
そうですね。はい、
この辺は県じゃ無理なこともあるのかな、うん、あるいは県を逆に指導していただくようなこともあるのかな、うん、あの思いますんでね。
まだヨットのこの移動もね、大変問題があると分かっておりますが、あのこれをどうやったらあのスムーズにできるのか、私も県もあの市も町もそうですけれど伺いながら、あのぜひあのはい、いい形で進めたいと思っておりますので、どうぞご指導ください。
こうやってお話しているといろんなこれからあの希望も湧いてきます。
ありがとうございます。
4ヶ月に1回おいでいただくんで、
はい、嬉しいです。
ぜひまたいろいろとお話をさせてください。
ありがとうございました。今日はありがとうございました。